誰のために生きる？というタイトルのアフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、はい、翡翠光太郎氏と正源氏の本からお伝えしていきます。先日はですね、はい、とてもいろいろ感動することありましたね。まず文殊村の挨拶は、今日誰のために生きるとか、まあ、そういうこう日本の人たちに比べると重い挨拶ということですが、本当にそれを意識して生きているということですね。はい、例えば正源、おはよう、今日私は自分の人生を生きるね。正源は誰の人生を生きるの？また夜のご飯の時に会おうね、とか、はい、こういうのが朝と夜の挨拶。そして、仕事を愛する大人たちということで、自分の仕事をとっても愛していて、とっても誇りに思っている。そして、その仕事に就きたいっていう子がいると、親がその子を、その仕事をしている人のところに連れてって、そして自分の仕事を一生懸命、話す、はい、肯定的に話すということですね。そして、また残業しないということです。文殊村の人は、仕事に誇りを持ってるけれども、だいたいお昼の3時半になったらさっと仕事を終えて帰る。まあ電気が行き通ってないっていうところもあるので、明るいうちに家族の顔が見られる時間に帰るということもあるそうですけれども、残業するということはちっともいいことではない、かえって恥ずかしいことだということですね。そして、もう一つ、私はあなたのことを信じてる。これを皆さんが言う、正源氏がペンキ画家になるって言ったら、私はあなたがペンキ画家になれるのを信じてるよって。で、正源氏がどんな人か知らないのに、いろんな人がそういうふうに言う、はい、ということですね。その、信じてる、人の背中を一番押してくれるのは信じてるって言葉だよ。だから正源も背中を押してあげたい人がいたら信じてるって言葉をかけてあげてね、と村長に言われました。はい、背中を押してあげたい、そう思う人はこう、その人がどんな人かわからなくても信じてるよっていう習慣があるということですね。そしてこの村には、まあ、こうしなければいけない、はい、あれやらなきゃとか、そういう人たちがいないということなんですね。だから正源氏は、この村で生活しているとどんどんこうしなきゃいけないっていうことが消えていくということでした。そして先日最後に、はい、失敗した人は人間らしいね、かわいいねって言いましょうねっていうことでしたね。はい、大人が失敗したところをちゃんと子供に見せるっていうことが大事。はい、そうするとそれを見て育った子供は、そうだ、失敗してもいいんだっていうふうに失敗を恐れない子供になるということです。ですから、そうやって失敗をどんどん認めていくと、大人になっていくほど人間らしくなっていくということだそうです。はい、この村の大人は人間らしいね、かわいいねって失敗したら言ってあげるんだ。生きていく上で一番大切なのは人間らしさ。年を重ねれば重ねるほど完璧になっていくんじゃないんだよ。人は年を重ねれば重ねるほど人間らしくなっていくんだ、はい、と村長さんは、言います。失敗やヘマをすることは恥ずかしいことじゃない。 人間らしい行為であり、可愛い行為だ。不完全であるからこそ愛される存在だということ。だから失敗した時は、この村では、そんな私って可愛くないってみんな言います。そしてそんな様子をそのまま子供に見せることで、子供は完璧じゃなくてもいいんだと自分を肯定できるようになるんです。はい。ということです。本当にね、本当に今ね、大人は、完璧を目指してるかどうかはわからないけれども、いいところを見せよう、良くないといけない、こうしなきゃっていうふうにして生きていますよね。はい、それがやっぱり子どもたちが、生きていく上で息苦しくなっていく、まあそういうところもあるかなというふうに感じます。では今日は、幸せな30の お話の中の13番目の物語です。失敗が満員御礼になる日。村人の生活を支えている主な仕事は農業や養鶏などですが、狩猟も盛んです。鳥やハリネズミなど身近な動物を捕まえては食事の材料にしたり、子どもたちのおやつにしたりします。11歳のブラウニーは村で一番の狩猟の名手。 Y 字の木にゴムをつけた、いわゆるゴムパチンコで飛ぶ鳥を撃ち落とし、ハリネズミやホロホロ鳥は石一つで仕留めることができるすごい技を持っています。僕が教えたらみんなもすぐに捕まえられるよ、とブラウニーは村人たちに親切に教えています。そこで僕もゴムパチンコで鳥を捕まえる方法を教えてもらうことにしました。でも何時間経っても一向に捕まえることができません。するとそれまで親切に教えてくれていたブラウニーから笑顔が消え、次第に黙り始めました。僕はそんな空気を察して焦るのですが、それでも鳥を捕まえることはできませんでした。理由は目が悪いからです。コツはつかめても視力が悪くてはさすがに飛んでいる鳥は捕まえられません。そう気づいた時にはすでにブラウニーは切れ気味でした。俺がこんなに一生懸命教えているのに一羽も捕まえられない人は証言が初めてだよ、そう怒鳴るので、ハリネズミは捕まえたよと僕が言い訳がましく言うと、鳥のことを言ってるんだとさらに厳しく言います。鳥を捕まえられずすっかり落ち込んでいる僕を見てブラウニーは言いました。証言、プラス思考でいかないとダメだよ、そう静かに僕を励まし、ブラウニーは帰っていきました。そこで僕はプラス思考で考えました。陸というフィールドが合わないのかもしれない。じゃあ海へ行こう。僕はそのまま海へ行きました。もう夕方でしたが、ちょうど定期網の漁に出る漁師さんがいたので、船に乗せてもらうことにしたんです。夕方から船を出し、夜通し船上で過ごし、朝網を引き上げて帰ってくると言います。夜通しということは、海賊がたまに出るよという話を一瞬思い出したけれど、さっきまでブラウニーにかなり追い込まれていたので、僕は気合で船に乗ることを決めました。それで乗ってみたものの、船の作りがかなり雑です。気がつくと、どんどん船底に海水がたまってきます。渡された小さなコップで、海水をかき出しながら沖へと漕いでいくのですが、僕には海賊より船がこのまま沈みそうで怖かった。寝ずに海水をかき出し漁をした成果は、なんと3メートルもあるマンタ、大収穫です。僕らはマンタの大きなヒレに穴を開けて紐を通し、二人で担いで意気揚々と村長の家に向かいました。まずは村長に見てもらいたかったんです。 おお、証言すごいな、よくやったな、と村長はもちろんその場にいたみんなが大喜びしてくれました。陸がダメなら海へ、鳥がダメなら魚を、自分の新しい可能性を、新たな境地を切り開いた一日でした。その後、村長が僕に言ってくれました。挑戦するということは、新しい自分に会えるという行為なんだよ。挑戦には失敗がつきものだけど、いつか失敗のネタが尽きる時が来る。失敗が満員御礼になる時が来る。そうしたら成功するしかないんだ。僕のマンタは青パパイヤと一緒に炒めてごちそうになりました。村長の家に集まっていた人たちと美味しくいただきましたが、ふと見るとブラウニーもいます。ブラウニーだけがちょっと苦い顔をしていた気がしました。失敗が満員御礼になる時が来る。そうしたら成功するしかないんだ。はい、では14個目のお話、言葉より行動。この村の人は言葉をオブラートに包んだり選んで話したりすることはあまりありません。だから最初は傷つくことも多かったんですが、次第にそれが気にならなくなりました。それは慣れたのではなく、言葉よりも行動がとてつもなく優しいことに気づいたからです。例えば、さっきの狩猟の名手ブラウニーは、僕に狩猟を教えてくれるときはとても厳しいんです。いつまでも獲物を仕留められない僕に、俺のプライドを傷つける気かって怒鳴ってきます。でも、僕が絵を描いているとき、カンビリさんの家のドアが風で開かないように、ブラウニーがずっとドアの前に立っていてくれたことがありました。何時間も何時間もです。ドアが風で吹くと、外にいる鶏がバタバタと家に入ってくるので、絵が台無しになるんです。また、僕は3回マラリアにかかって生死をさまよったんですが、ブラウニーは毎日僕の様子を見に来てくれていました。時には炒めたカシューナッツを持って。こういう話は全部ブラウニー以外の人が教えてくれたこと。ブラウニーは自分からは言いません。ある日のこと、僕はめちゃめちゃ腹が立つことがあって、村の外れにあるヤシの木まで走っていきました。すると、そこにブラウニーが立っていました。ここでも一人になれなかったね、とブラウニーは笑いながら僕に言いました。僕がめちゃくちゃ腹を立てた時、いつもこのヤシの木の下に来て一人になっていることをブラウニーは知っていたんです。そして今、僕が来ることも知っていた。さらに、そんな僕を一人にしていたらダメだって、思ってくれていたんです。ブラウニーがヤシの木の下で僕を待ってくれているという行為は、ブラウニーが日頃から僕を気にかけ見守ってくれているからこそできたことです。この村の人たちの行動はこんな風にまさに愛に包まれているんです。この時もブラウニーの大きな愛の器に僕を入れてくれた。そう感じました。そんなブラウニーは僕の絵を見て、子供たちのことをそうやって絵にできるってすごいねと言ってくれました。当時、僕は子供たちに起きた出来事や群れで見たり聞いたりしたことをテーマにして絵を描いていました。だからその頃の絵はまさに僕が感じた文殊村なんですが、それにいち早く気づいてくれたのがブラウニーだったのです。ある日、村会議で僕の心の在り方がなっていないとコテンパンに言われていることをブラウニーが知りました。すると、自分が参加する日ではないのに村会議に参加してくれて、みんなに向かってこう言いました。証言の絵を見たらわかるよ。 証言自身を見ていたら、まだまだ未熟だと感じるかもしれないけれど、証言の絵を見たら、ちゃんと心が育っていることがわかる。と。こういうふうに、多分目もいいから、どこにいてどんな表情をしているとかっていうのがわかるんでしょうね、この村の人たちは。だから遠くからでも、こう、気にかけてる人を見て、それを察して自分ができることをするということをされてるようですね。そして15番目。一番大事なのは、まず自分を大切にすること。今日タイトルにしました。文殊村で生活するようになった当初、証言を見ているとヒヤヒヤするとよく言われました。理由は奉仕の精神が強すぎるから。それっていいことのように思いますが、この村では違うのです。ある日、両手に買い物かごを重そうに抱えているお母さんを見かけたので、僕は持ってあげようとすかさず彼女に声をかけました。すると、証言には手伝ってほしくないと言われてしまいました。困っている人を見たら助けてあげるように、人に親切にするようにって僕は教わってきました。それなのに、ここでは断られるんです。そのお母さんは言いました。人の心の中には喜びのグラスというのがあるのよ。自分の喜びのグラスをまず満たして、そこから溢れた時、その溢れた愛情で人のためにしてあげたらいいのよ。彼女には僕の心の中の喜びのグラスが枯渇しているように見えていたのです。自分を絶対に置いてけぼりにしてはいけないよ。僕は村長に何度も何度もそう言われました。一番最初に大切にしないといけないのは自分だよ。証言はいつも自分を置き去りにしているように見える。それで証言の魂は喜んでる？自分の魂に失礼なことをしてはいけないよ。村長は僕の話す言葉、食事の時の様子、食べ方、絵に対する取り組み方など、日々の生活のすべてを見て、自分自身をないがしろにしているように感じていたのです。心に余裕がなく、何かに追われているように見えていた。また、常に自分に何かを課しているように見えていたのです。証言、まずは自分の心を満たしてね。村長だけではなく、村長の奥さんにも、カンビリさんにも、3歳のザエちゃんや、たまに会う人、たまたますれ違った人など、とにかく顔を合わせた人みんなから、僕は、まずは自分の心を満たしてね、と言われました。自分の心を満たさない限り、本当の意味で誰かの力になれないことをみんな知っているからです。そして、満たされていない人が人のために何かをしようとしたとき、必ずトラブルが起きるということも知っているからです。自分の心を満たす。はい。そして、16個目、自分が自分の一番のファン。文殊村の子供が小さい時からお母さんに教えてもらっていることがあります。それは自分が自分の一番のファンでありなさいということ。日本で言うならお箸をちゃんと持ちなさいとか、寝る前には歯を磨きなさいというくらいのレベルで、小さい時から叩き込まれるのです。だから、証言、見て、俺のオレンジの剥き方、かっこいいだろう、とか、俺はズボンを上げる位置をちゃんと決めているんだ、 そんな自分を愛してるんだよ、とか、俺のアボガドの切り方最高だろ、とか、俺は自分のやること全部好きなんだ、というように、とにかくいちいち自分のすべてを愛しています。自分が自分の一番のファンでありなさいということは、自分に愛を吹き込む行為です。ある時村長が言いました。愛が注がれたものからしか愛は与えられないんだよ、と。自分自身を愛で満たしていれば、自分の行為のすべてに愛が宿るというのです。村では狩猟をしてきたものを自分でさばき、また飼っている鶏を締めて食事を作ります。鶏を締めるとき、子供も大人も必ず優しく鶏を抱きしめます。それは命をいただく前の儀式のようにも見えますが、それは鶏に愛を吹き込んでいるんです。捕まえられる前まで、どんなに羽をバタバタさせていた鶏でも、優しく抱きしめられ、愛を注がれると、まるで身を委ねるようにおとなしくなります。こうして裁かれた鶏は、愛を注がれた料理として、家族みんなで感謝を持っておいしくいただきます。村長は言いました。愛で満たされた人が剥いたオレンジは愛に満ち、食べた人もまた愛で満たされる。そうしてみんなの心が満たされるんだよ。だから収穫する時さえも愛を注ぐんだよ。自分が自分の一番のファンであること、それは自分に愛を注ぐことになり、それは周りの人にも愛を注ぐことにもなるのです。はい、ということで、そうですね、ちょうどキリがいいので今日はここまでにさせていただきます。次回は血のつながらない家族とか人を思う時間、諦める時間が来る幸せなど、それらのことをお伝えしますね。はい、今日のお話はいかがでしたでしょうか。では、お時間がある方はもう少しお付き合いください。いつものように、目を閉じて深呼吸をして、そして今日の話を振り返る、あるいは自分がここを気をつけたいなと思うことをちょっと考えてみるということをしてみてください。あるいはですね、今週1週間の予祝、今日の予祝をしていただいても OK です。ではあなたのペースで進めてください。どうぞ。さあ深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくり目を開けて背伸びをしてください。